ライドオンラジオ。
はい、うん、はい、はい、え、
9月で、
ああそうやね、
9月の話はしないと思います。
うん、まあそうやね。
いや、まあまあ、じゃあ、いや、なんかないの、
なんかないの、うん、ほら長野ツーリング行ったやん。
おお、
あの時もちょっとまだ話してないお話をしようかなと思って、なんかそうやな、
4日、俺は4日あったからな、俺はいっぱいあるけどね、うん、マスコね、
俺だから
まあまあ経緯としてはね、俺は来て、じゃアテネが来て、俺が来て、でその2人で、まあ、夜過ごして、その時は何だろう、餃子かな、
うん、
餃子食って寝て起きて朝7時、29日の7時、
俺じゃあその時言うわ、
そう、
俺仕事終わる、
ちょっと、
うん、ちょっと寝る、ちょっと寝る、うん、起きたのがまあ2時3時なわけ、
うん、
でもう、あ、疲れた体を起こして、うん、もう行くかと、朝の9時ぐらいにはちょっと長野着いたらいいなと思いつつも家出て、
うん、
だよね、結構、まあ、途中仮眠も含めて結構夜頑張って走ったんだけどね、 GGR で。
そうね、
うん、でね、あれ、そう、8月の23日
朝
やったね。場所はちょっと分かる、名古屋あたりまで着いたわけよ、名古屋あたりのところで、うん、29日の朝、覚えてる人いると思うけど、あれよね、
黒電話
かけてないけど、お前はもう分かってる、お前も分かってると思うけど、
おう、
その日お前どうだったの、なんかそのミサイル、
いや、あのね、前々から俺知ってたんだけど、 J アラートって、
うん、
J アラート聞いた、
なんかね、番、なんかニュース、なんかあのニュースでなんかその聞いたことある、
あのね、 J アラート俺一回 YouTube で聞いたことあるのよ、
うん、
いろんな速報の音みたいなのがあって、うん、最初は地震速報、
うん、
ピロリンピロリン、
地震速報を聞いたこと、
流れてくる YouTube で、
うん、
でどんどんそのなんか結構波浪警報とかも警報があるのよ、
うん、
それ全部音が違うんだよ、
そうなんだ、
で最後核ミサイル発射音みたいなの、
うん、
って音分かる、
なんかね、
あれすごいゾワゾワしない、
なんかね、聞いたことあるんだけど、なんか、なんていうかね、 UFO みたいな音、 UFO みたいな音、
あれね、俺ほんとに怖い、あれ、
え、あれはそのもう町内に流れるわけ、町全
体、あ、町内に流れる、もうスピーカーで、
へ
ぇ、ウィーン、もう多分ね、この音聞いてトラウマやってる人いるぐらい、
うん、
もうね、あれね、でも意識して人間の本当に不快に感じる音を流すらしい、
あ、
危機感を感じするために、
そうなん
だ、あれを聞くと人間は危機感を感じるというか、うん、もう本当に不快に感じる音らしい、いやだからもうね、でもなんかね、あ、こんなもんかって思っちゃった、
あ、そうなんだ、
YouTube で見てるときはさ、
うん、
ミサイル発射音っていうのが真っ暗な YouTube の画面なのよ、で音だけが流れるんだよ、この変な音だけ、うん、想像しちゃうよ頭で、
うん、
うわ、こんな未来来たらどうしようみたいな、
こんな未来来た、
ああ、案外こんな未来だったんだみたいな、それかし海に落ちたよね、
うん、まあそうだね、
まあそんな感じかな、でラジオ DJ ずっとミサイルが発射されましたって、真っ赤ずっと言ってる、
うん、
もうひたすら繰り返し、ひたすら繰り返し、テレビどのチャンネル回してもミサイルが発射されました、
うん、ああそうなんだ、うん、でその時俺よ
そうね、
何してたかっていうと、バイク乗ってたっけ、うん、高速道路で朝の6時ぐらい、
うん、
どういう状況かって言うとさ、俺がびっくりしたのさ、走ってるとさ、
うん、
急に電光掲示板っていうか例えばなんか路面なんとかまで渋滞何キロとか出てる、うん、あれやん、あれがさ全部さ、ミサイル発射されましたになるわけえってなるよね、
え、他に車いた、
全然いなかった、
あ、本当、全然いなかったんだ、
全然いなかったんだよ、いや、いたけど、ほとんどいなくて、その朝6時で、 ミサイル発射されましたって中でさ、俺一人だけじゃないけどさ、バイクでさ、バーッと走ってるわけよ。どういうこの光景。
アメリカの映画だね。
アメリカの映画なんだよ。間に合う。くそ、発射されたかって。
カップヌードルしてるとかあるじゃない。ミサイルが発射されました。
いやビビったね。でもびっくりしたのは結構本当ほとんど全部さあれ、うん、ミサイル発射されましたになるわけよ、うん、俺からしてみたらさどこに落ちてくんだって思って。
そうやな、
情報わかんないからさ、うん、
ね、
どこに落ちてくんだって、うん、あもう落ちてくんだぐらいの本当、うん、本当に勢いで俺の中では今日本のどっかに落ちてるのってぐらいの勢い、うん、全く情報入ってこないからさ、うん、
ただついにやりやがったか、
ついにやりやがったかくそ、ついにやりやがったか、
うん、
でこんな感じよ、
うん、
まあ、こんな感じじゃないんだけど、まあ、もっとなんかもうえっって感じでさ、
うん
うん、超びっくりした。
そうだな、うん、J アラートホントに、でも本当にいざ聞いたらこんなもんかって感じだわ、
うん、
だからもうなんかミサイルイコール核ミサイルのイメージだからさ、
まあそうだね、
うん、もうなんか直接被害がなくても放射能で結局その半径200キロは全員病気になっちゃうよぐらいのさイメージだったけど、うん、隕石と同じようなもんだからな、
うん、まあそうそうだね、うん、しかもあれは核ミサイルじゃなくて弾道ミサイルやけどね。
そうそう、弾道ミサイルってちなみに、
うん、
俺もういろいろニュースやってるやん、
うん、
あれらしいね、大気圏に1回行くらしいね。
あ、そうなの。
そうだからどんなに短い距離でも1回大気圏までガッと上げて、でその間に日本の領空を通るんだって。
うん、
そしたらでもそれがなんか、よく最近出てきてるパック3かなんかは、うん、その弾道ミサイルを大気圏中で対峙する装置らしい、
うん、
それもできなかったら迎撃ミサイルでやるらしいんだけど、
うん、
なんかその一回とはその大気圏って領空とかないやんか、
うん、
だからそれ使って落とすらしい、
うん、
落ちなかった。
落ちなかったね。
でもその近辺のあれはどうなんだろうね。お魚たちは。さかなクンが言ってたしね、ミサイルはあの海はミサイルのゴミ箱じゃないみたいな。
ああ。実際さ、あれなんかなんとか海域に落ちましたって言うけど、爆発はしてんのかな。ただボチャンと落ちてるだけ。
あ、そうそうそうそう。
その
ただの鉄の塊らしいあれ。
じゃあさ。だからよ、今海底にだから不発弾がいっぱい眠落ちてるってことだよね。
まあ不発弾って言うとあれ爆発はしてないけどね。
どうなの？
あれはミサイルでしょ。
ミサイルよね、
うん、
爆発なんだろうね。
先端になんか核弾頭になんか生物兵器だとか、ね、そういうのをつけたら、うん、
弾道ミサイル、まあ、
それミサイルになるけど、うん、弾道ミサイルはただの
鉄の塊が飛んでるだけで、うん、
落ちたら鉄の塊が落ちた時の被害、
うんうん、被害ってことやろう、うん、そういうわけじゃない別に。
直接当たんなかったら当たらなければどうということは、うん、
当たらないけど、あれがさ、まあ、あれ日本に落ちたとしても、まあ、いわゆるミサイルが、
うん、
鉄の塊のミサイル、そうそう、でもさ大気圏突入して落ちてくれたらまあまあ威力はでかいよ、
ね、まあまあそうそうそう
被害
は、うん、
でもまあだからこれが日本に落ちたら俺はいつでもやれるぜみたいな向こうは言える、う
ん、ああそうそうそう
そうだろ、いつでもやれるんだよ、うん、
ね、そうそうそう、まあまあそういう感じで、
うん、
特にその自衛隊に突っ込む気はないけど、
うん、そうだな、まあ、
トランプ大統領とかなんとかいろいろやってるけど、まあ、そこら辺ちょっとよくわかんない、
うん、よくわかんないけど最近のなんかそのあれすごいらしいね、なんかそのなんていうああいう迎撃ミサイル迎撃システムのなんか情報処理みたいなのが、
情報処理って
なんかあのこれだから相手ミサイル撃つなんか、
お
うおう、ミサイル撃ってなんかそのなんか何秒間にそのミサイルをなんか察知してなんかそれがどういうものなのかっていうのが、
うん、
すごい情報処理をして一気なんかそれが弾道ミサイルか何のミサイルなの か、
うん、
なんか全部すぐ情報がなんか、うん、なんかもう、
おう、それは日本
なんかどっか日本ではないらしいけど、
でもね日本は3分でしょ、
うん、
3分判断する前にミサイル落ちるでしょ確か、うん、ってなんか言ってたけど、
うん、いやなんかなんかの動画でなんか強力な武器っていうかなんか、うん、世界の兵器 のなんかランキングみたいなって、そういうシステムがいろいろあって、まあ、そういうのを見ては見てると、なんかもう絶対こんなの簡単に落とせるやんって、あんなミサイル
とか。あ、そうだな、落とそうと思えばな、
落とそうと思えば絶対、そのなんか何分間になんか何個のミサイルなんか情報処理して、これがどういうものなのかって瞬時に計算して、なんかえすごすぎんって思ってでなんかこれに狙われたらなんかさっきレーダーに入ったらなんかもうなんか逃げ切ることはできませんみたいな、 なんか装置とかさ、なんかすごすぎじゃねって、あんな北朝鮮いくら頑張ってもなんか絶対撃ち落とされるじゃん、むしろなんかって思うぐらい。
なんだっけな、なんかあったんだよ、橋本弁護士と元弁護士がなんかいろいろ討論する番組があるんだけど、それで橋本弁護士がめちゃくちゃ意地悪言うわけよ、いろいろ、本当に 100% 守りきれるんですかみたいな、元陸上自衛隊の幹部とか防衛省の元、まあ、長の人とか話してるには、まあ、それは一発に発射は防げるけど、有事、戦争時に出て北朝鮮が100発ぐらいミサイル台を持ってるらしいよ、それ一気に発射されたら対応できないらしい。
ああ、そうなんだ、
数が多かったらその分対応できないから、残りは降ってくるみたいな感じだしね、まあでも、まあ、それは戦争になったら 100% 守りきるわけがないからね。
まあそうね、
本当に戦争になったらなったで、まあ、そういうことは起きるらしいな。まあ、多分京都には降ってこないと思うけどね。
まあそもそもなんかアメリカのなんかちょっとすごいもの持ってるからね。
あ、そうそうそう。イギリス艦のとか、
なんか原子力潜水艦になんか。トライデント2かなと思うか
もしれ
ない。原子力点なんか8発ぐらいでなんか原子力潜水艦に核弾頭積んでるものがあるらしくて、それがなんかトライデント2っていうシステムをなんか搭載してて、なんかそれはなんかもうなんかなんか正直まあどんな場所からでもなんか撃ってもうなんか目標にほぼ 100% なんか命中させるようなシステムで、なんかその8発全部撃ったらほぼほぼ文明終わるらしい。
へ、
なんで潜水艦にそんな危ねえもん積んでるのって言ったら、まあ、潜水艦はなんかまあかいろいろ海底にも沈めるし、なんか狙われないじゃん、逆に海だと、
まあね、
海底にも沈めるし移動速度も速いし、敵からも沈んでしまえばもう察知されないから、そんな危ないもん積んでんだよね。
お、
怖すぎるだろ
って思って。あ、やっぱ、へえ、でかすぎて処理しきれないから、
ね、俺ちょっとね、
この話はね、
そうね、そうね、でもそんなこと言ったらさ、俺いつも思ってるけどさ、スターウォーズとか見るよ、これ前も話したっけな、スターウォーズの出てくるなんかまあスターデストロイヤーとかもそうやけど、スターウォーズ系のあの破壊兵器って恐ろしすぎるよね。
恐ろしすぎるな。
俺あの最新の映画で見たなんかあの何だっけな、スターウォーズ、
フォースの覚醒、
フォースの覚醒に出てくる、あの太陽の、ね、エネルギーを使って、がビームですよ、で前ずっと初期の方は、スターデストロイヤーっていうあの宇宙ステーションっていう惑星が、なんかそのエネルギービームを放って惑星1個を滅ぼすぐらいの勢いがあったわけよ。で最初一番そのジェダイの覚醒見たらさ、なんか一発のレーザーでさ4個ぐらいの惑星破壊してたよね。
そうだっけ、
だよね、最初一発のすんごいビームを打つわけ、それがブワーって分散して、惑星 4、5個ぐらい一気に破壊したわけ。
破壊した、
もう俺あれ見た瞬間さって
そうな、ま
あ、恐ろしすぎないって。
悟空は地球を簡単に破壊できるけど、
まあまあそうね、その中でドラゴンボールとかってやべえ、あいつ今地球壊すとこだったぞと
か、一人でね、地球壊せるから、
まあそうやね、だから、
地球一人壊せるのに敵知らないから、
おかしいよねそれ
地球より強いから、ね、
っていうなんかね、あのそんなこと言ったらガンダムもさ、戦争でさ、ほら あのコロニーっていうかその
コロニー落とし
やるじゃん、うん、とか
あれは別にでもコロニー落としぐらいの威力でしょ。
でもなかなかの勢いあり、あれ、うん、だって大気圏にあんなの入ってしまったらもう隕石以上の威力あるし、うん、シャーだってさなんかアクシズやったっけ何やったっけ、うん、なんかあれすっごいでっかい隕石落とそうとしてたじゃん、うん、逆襲のシャーで。やっぱ戦争ってのはなんか地球を破壊しようとするんだよね。
まあそういうやつらはね、
うん、う
ん、あなるほどね、あそういう話で、
あごめん、
あなるほど、うん、地球を破壊しようと、まあまあそうだな、なんかなんかあれだよね、なんかそのまあ戦争のメリットって武器が売れることかな、うん、本当かな。まああれはね、生産性はあんまりないよね、
うん、
奪うことだからね、
うん、
ウィン・ルーズだよねどっちかが得してどっちかが損するみたいな、
うん、
でも手数料かかってるんだよね、
うん、まあまあ、
地球が破壊されたり、
そうね、地球破壊され
汚染されたり、
うん、汚染された
手数料がかかってるんだよ、
うん、
手数料は無に消す、無に消すというか、
うん、
無駄なわけじゃんか、双方の、
うんう
ん、なんか確かにね、そう考えると無駄なんだよね。
あのもっと自分たち進む、
もっといやもっと効率のいい方法があるはずだよね。
まあ戦争は戦争に効率っていうのもないけど、
ね、そうだな、そう、その手数料を払ってでも自分たちの
なんか
奪い奪って、うん、それは認められませんと、
はい、
言われるよね、
はい、以上です。
バイクはその手数料を稼ぐような、ね、旅だよね、
旅だね、
まあちょっとそういうところで、まあそういうのを見て、ああなるほどと心が感動する、うん、はい、9月はこんな感じで、
どういう感じだと暗い9月だ
いやー9月の実感ないな。
まあ、またなんかまだそのあっちの方行ったら、あっちの方ってのはその山の方とか走り行ったら深山とか、
うん、
あこら辺行ったら、うん、セミ鳴いてたんだよこの先週ぐらい行ったら、あまだセミ鳴いてるよこっちは、もし京都の街はもう全然なんかもう変な秋の虫鳴いてるのさ、山の方行ったらまだセミ鳴いてくれてる
の、
そうだ、ね、いいなと、まあでももう来週ぐらい行ったらもう
そうだ、どっちかっつうと山の方が泣いてないイメージだけど、
いやいや、そう、俺そうそうと思ったら全然泣いてくれてたわけ、嬉しい限りだよ、
本当
に。いやまだ泣いてくれてるだけで、あまだ夏がまだざあまだ夏がでも夏じゃねえけどさ、まだ夏がちょっと残ってるわみたいな感じがして、はい、
いやなるほどね、
うん、
秋か、まあまあ秋って言ったらね、いろんな秋、それぞれの秋みたいなのあるけどね、
うん、
まあ、今年はもう貯蓄の秋ですよ。でもね、いや本当にね、俺最近お金がないというかさ、
うん、
まあ、お金がないというか前からないんだけど、それが限界に達したからちょっと生活リズムを変えようという、まあ、企画で
一人で、
そう、
一人で企画して
る。お米は送ってもらえるから、
うん、
大体生活費が1週間に100円、
なんか売れない芸人
すげえな、売れない1週間で100円ってすごいな、
なんかさ仕事してんのにほぼ毎日
ほんとだよ。な
んか芸人とかやったら分かる、売れない、あの若手時代
そっちの方が辛いだろうね、だって仕事ないからさ、
仕事ない
もんね、お腹すくじゃんね、
うん、
俺仕事してるからまだごまかせるけど
ごまかして
そういうこと、だから思うと米代抜いたら、あと卵ともやしとかね、
うん、
あとは援助物資アセレと川崎が持ってきてくれるからね
たまにね、
たまにそれで食いつないで
援助物資
でもね、思ったけどやっぱりなんかその食費を最低限に抑えるって、あこういうことなんだって思ったのが、
うん、
なんかやっぱり他のことに使えるお金が増えるわけやるから、
うん、
当然、
うん、
食費ってこんなで いけるんだって最近
いやって思ってたけど、俺も学生の頃そんな感じだったけど、今ちゃんと食べないとねダメなんだよね、
最近だお米3合送ってるんだけどさ、すがに次の日胸焼けするよね。
いやだよな。
で昨日パスタ食ったの、うん、パスタはね胸焼けしてない。いやさすがだなと思った。知ってる？
ん？
パスタ。
何が？
パスタマラソンランナーが直前に食うらしいの。
へえー、なんで？
グリコーゲンっていうね、
あああるあるある、
あのでんぷんじゃないのよ、
あるね、
グリコーゲンっていう物質なんだけど、うん、それがすごい吸収がいいから、
うん、
たまあの残らないの。
はあ。
だからすぐ走ってもあの胃がキュッて痛くなったりしないの。
へえ。
だからもう栄養補給バッて食うのにパスタ食うんだけど。
へえ、パスタがいいんだ。
そうだから俺昨日のパスタ 450g ぐらい食ったんだけど、
うん、
全然胸焼けしない。
でもパスタする時って何する？
茹でる。
いや違う違う、茹でるじゃないか。なんかその
オリーブオイルとクレンジングソルト、
うん、終わり
終わりで、あと卵をあのいい卵にしたわけ。もう俺そのもう最近ねそういう型をね外れてきた。
あ、
今まではさパスタにしようじゃあ何にし
よう、
そうそうそうそう、ボロネーゼ、カルボナーラ、ペペロンチーノ、料理名が出てくるみたいな、うん、最近あるもので作ろうっていう発想にやっと至ってきた。
ああ、なるほど、ね。
今ご飯だったらできるやんそれ、うん、卵かけるだけでもいいし醤油かけるだけでもいいしいいんだけど、パスタに対して俺そこまでちゃんと応用ができるようになってきたら成長だなって思う。
何の成長、うん、いや俺だってパスタだったらなんか入れたいよ。ボロネーゼの卵もいいし、
何するってのは何
だ。いやだからそんな、うん、何パスタにするのかって。
まだ卵とオリーブオイルとクレイジーソルト。
クレイジーソルトパスタ。おなるほどね。
名前はまだない。
クレイジーパスタでいいよ。
クレイジーパス
タ。クレイジーパスタでし
たということでね、
はい、
まあまあそんなまあ、よくある話だけどね、芸人が貧乏時代こうやって工夫してましたみたいな、ね、
そうあるよな。
でもねやっぱね思うけど、なんていうのかな、だから今まではそれ見ていやむしろこれ金かかるだろうとかさ、なんか思ってたわけよ。その日暮らしじゃんとか栄養良くないじゃんとか、うん、最近でもやっぱよく見るけど、そのなんだっけな、ジャニーズで、
うん、
マグカップ用のカップラーメン売ってるやん、
うん、
あの袋麺のやつ、うん、あれを朝はそのまま食って昼は4分の1にしてスナックで食って、夜はふやかして大きくして食べる方法で食いつないだって言うんだけど、
うん、
絶対嘘やん。知ってる？カップラーメン3日続けて食うだけで吐き気催して、
うん、
もう体調悪くて食えなくなるんだぜ、
うん、
絶対無理やねそれは。ただたまにやってるだけ。そこら辺はちょっと現実的じゃねえなって思うんだよ。
あ、
俺毎日やってるから。毎日やってる。クレイジーパスタと卵かけご飯と、
うん、
何も閉じない卵閉じ。
うーん。何も閉じない卵閉じ。何？
だしを卵で閉じると。
すごいな。
まではさ、
うん、
肉だし親子丼だったわけ。
いや、俺正直言って、俺飯に関しては、俺今までその学生時代もそうやけど、
うん、
やっぱバイトしてて、まかないとかがあったから、
まあね、
意外と、その、なんていう、食に関して、なんかその、芸人みたいなそういう話題がないんだよ、全然。
そうだね、俺もまかないあったはいいな。
まかないあった、
本当に余ったね、
そうそうそう、
あれで
とか
漬け丼にして、
うん、
そうそうそう、もう普通の社会人よりも豪勢な生活してたよね。
だから俺、
うん、
俺はいまだにそのなんで食でやるなんか そういう話題がないんだよね。
ああ、なんかその
これで苦労したとか、
苦労したとか工夫したとか、
1週間全部毎日これだったというのが全然ないんだよね。
逆にさ、
うん、
なんか稼ぎ安定するよね。麻婆豆腐の日とかさ、
うん、
逆に裕福だった頃はコンビニだったもん。
お
コンビニでおにぎり3個とパン2個、うん、合計600円いくら、
そうね、
1日、
うん、
1ヶ月がするわよ。財布の中に1000円入っててこんなに頼もしいことが生まれた初めて、生まれた初めて、高校生以来で、
ね、
高校生以来。
ああ、そっか、うん、いやでも、うん、確かに。でも俺
でもどう毎日何食ってんの？
俺今最近結構だから俺は今
コンビニ飯を。ああそう、珍しいとか意外や、
うん、
結構家で作ってるイメージだったよ。まあまあでもだって最近あれやもんな、その作る時間がないからな。
うん、ないし、うん、やっぱ作ろうと思ってもな、なんか本当に、
まあ、よく言うのは15炊いて冷凍庫入れとくみたいな。
そうですよね。 最近多分レンジが壊れたのがあかんな。
あ、そうなの。
レンジ壊れたから何も作る気にならん。
だるいな。
うん、
火口1個だけやもんな。
なんかさ、コンロよりレンジが壊れた方が結構辛いね。
あー、なるほどね。
コンロがじゃあ使える、うん、レンジは
俺は結構コンロ使ってるから。
いや俺も使うけど、うん、じゃあどっちがあれかっていうとレンジの方が使ってたんだよ俺は。
あ、そう、
うん、
レンジか。
レンジ
も使わないの俺。レンジの使い方ちょっと勉強しようかな。
いやレンジお前すごいよ。だってレンジさえあればパスタできるんだよ。
まあ確かに、ね、それできるね。
でだ具材もチンできて、
うん、
いいんだよレンジさえあれば。
浅いな。俺だって今コンロでご飯炊いてるし、卵閉じてるし、パスタ入れてるし。
卵閉じが多いな。
もう本当に基本的にあれすごい、もうすごいと思ったよ俺。海苔玉とかわさびふりかけとかいろいろ試すけど、やっぱ俺卵閉じほど飽きない料理ない。もう卵閉じさえマスターしとけば全然いける。毎日いけるあれ。
ああ、そのじゃあそのなんかその食の工夫したってのを思い出したけど、俺北海道さ、
うん、
ツーリングずっと1ヶ月間ぐらい行ってたんだけどさ、その時にずっとそのなるべく、その時もなんかそんなにお金のある裕福な北海道ツーリングじゃなくて、結構まあいわゆる貧乏北海道ツーリングじゃないけど、なんかライダーハウスとキャンプ場とかを行って、あんまりそんな海鮮丼とかそんな、あのなんかその北海道の名産とか食べれないずつに、結構毎日何か飯盒とあのガスコンロあるやん、あれとなんかフライパン、ちっちゃいフライパンで、なんとかで無洗米持ってなんとかなんかやってたんだけど、その頃はなんかお前わかるわ、その
あ
なんていうか
な、なんかもう本当に5円でもお金みたいなさ、
なんかそのなんていうか、ご飯を炊くっていう大切さ。
ああ、
うん、
そうなん
だ。毎日が絶対やっぱりツーリングやっぱきっちり食べないとなんか次の日元気出ないから、やっぱご飯は炊いた方がいいし、やっぱりだからって今日はちょっと手抜こうと思ってインスタントラーメンだったらやっぱりちょっともなんかいろいろやっぱり持たないんで、結構1ヶ月間って意外と長かったからね。たまに外食もしてたけど、コンビニの時もあったけど、基本キャンプだったから、ご飯炊いたりとか。
なんかね、インスタントラーメンのコスパの悪さを知るよね。
うん、そう。やっぱりあれ買ってもなんか物足りなくて、絶対なんかコンビニで買っちゃうんだよ。
結局買うし、結局何も残らないし、体の中に悪いものが溜まってくるわけだし。あれも嗜好品だよね。完全に。
そうだね。
嗜好品。あと、なんていうのかな、あのね、よく、まあ本当にお金持ってたというか、結構、普通の時はね、考えなかったんだけど、もうこういうのをやりだして思うのは、なんだっけな、なんかね、自炊が、よく言うじゃん、自炊が安いか、コンビニが安いか、いや、冷静に考えたら、100自炊なのよ、
まあ、
コンビニの方が安いわけがないのよ。
まあ、そうね。
だお米、5キロでどんなに高くても2500円とかでしょ、で俺大体1ヶ月10キロ食うのよ、10キロ1ヶ月で、1ヶ月で10キロ食う、5000円だぜ、5000円、プラスおかずだろ、で卵ともやしをまあ週1
閉じるわけね、
閉じ、あの卵じゃあ週1買ったとしても、どんな高くても200円ぐらいだろ、で800円、もやしを1回、まあもやしを週に2回、キャベツを週に2回、そしたら大体100円ちょっといかないぐらいだから、80円、400円、900円、5000円、6000円なわけだ、1ヶ月6000円だと。例えばね、調味料全部揃ってたよ、調理器具も全部揃ってたよ。
ちょっと話割り込むけどさ、俺がじゃあ鳥取の貧乏飯じゃないけど、めちゃくちゃうまい、これ俺が学生時代やってた、これめちゃくちゃうまい教えてる。いやお前よく聞いたらなんかそのもやしとかキャベツって言ってるけど、
いやお前は分かってない、
お前は
火入れとかの極めた時の、
いや分かるよ、
もやしのうまさを、
あ分かるよ、もやしは分かるよ、でもねこれに勝る卵とじはない。俺がよくやってたのは、俺もなんとか
卵とじやってたもん、
やってたよ、で俺がおすすめするのはニラとじ丼。
ニラは間違いないけど高いだろ、ニラ
いやそれ高いけど
高いし煮詰めると減るやん。
いやそうだけど
あれはもうね贅沢品だよ。
いやダメ
だ。
いやニラはね、
うん、いやうまいよ。いや
でもやしとかキャベツよりかもう A も入っとったよ。
ああまあまあまあ
今入っとよ。いやニラと地丼やってる。
いやニラはね、いや間違いないやそれ。
そうで俺のおすすめは、まあ、もうニラをねもう包丁なんか使ったらあかんとって手でブシュってね、
うん、
ブチってちぎるわけよ、うん、ブチってちぎってポイって入れるわけよ、うん、フライパンに。で塩入れて、うん、でちょっとしんなりになるまで炒めたら、うん、でここでね醤油をちょろっと入れるわけよ、うん、この醤油を入れることによってめちゃくちゃうまい。
あそう
もうめめちゃくちゃうまいのこれが。であとは卵を溶いてジャッと入れて。
あどう卵とじするときに水分いるでしょ。醤油だけでいく。なんか煮卵というか、
いや俺普通に卵入れて、
ニラ玉みたいな
の。その代わりじゃあフライ蓋をして蒸す若干。
おお、
俺はでもね
半熟ニラ玉みたいな感じ。
でもいや俺はね正直あんま火は通さない、もうなんか火切ってしまって入れてもいいかなぐらいな感じ。
あそう、
切って入れてもう蓋閉めて、
じゃあもう白身とか半分ドゥルドゥル
ドゥルドゥルで、それがうまいのよ
そう、
それがもうめちゃくちゃうまいの。
俺ふわふわ派だからさ。
あそうかそうか、
ふわふわ派だから。
あもう
俺どっちかっていうと結構水分入れるんだよ。
ああそうなん、
水分酒とかある時は酒入れた、うん、酒みりん醤油で味付けしたんだけど、最近豆苗つゆがあるから、うん、
いやでもこれにちょっと酒料理お酒入れても、
うん、酒はもう酒のうまさというか、料理酒の使い方はね、
う
ん、卵とじで結構マスターできるね。
そうそうそう、だからもう俺はおすすめなのがそのニラとじ丼。
ニラとじ丼
これは何で学んだかというのクッキングパパでね。
あそうだ
クッキングパパ
のネタがあんだ。
もともとある別にでやってて、でこれをなんかね、あの俺居酒屋でバイトしてて、そこのまかないでもやってて、
うん、
もうそれもめちゃくちゃうまい。
ニラはね間違いないよ。
間違いないんだよこれが。
いやこれ俺が何が嬉しいかって、最近そのもやしとかをちゃんと使えばこんなにうまくなるんだみたいな。
あなるほど、ね、
あこれってちゃんとなんかただの貧乏飯じゃなくて、うん、料理としてここまで引き上げられるんだと
、うん、
ちょっと下茹でしたりさ、
うん、
まあ、茹でるときちょっとし茹でたら塩で茹でたらさ、うん、あの浸透圧が変わってさ水出てくるやん、
うんうん、
でその水を卵に染み込ませたりすると旨味が移るわけよ。もやしでもなんかスーパーで売ってる安い、一番安いもやしでやるのが俺のこだわりだから。
なるほどね。
もう高いのはもう茹でなくても生で食えるよ、
うん、
ね、下茹でしてしっかりやれば安いのでもこんだけ旨味を引き出せるんですよと。
まあ野菜は火を入れることによってね、
でその火の入れ方もそうなんだよ。
そうやな、
ただ強火でパンやったらいいんじゃないんだよ、
ね、
弱火でじっくりやるものもあれば中火でやるものもあれば。
なんかそれなんかで学んだら食撃の相馬にするなら
あそうだ
なんか野菜のなんか
本当にそう、うん、卵もそう、卵こそ火入れで全部、
あそうだね、
もう火入れだけで料理名変わるからさ。
あそうだね、
でしょ
卵はね。
でもそういうのを思うよね、自分でこういうことやり始めて、うん、そうなってくるとなんかねあんまりどっちが節約とか考えなくなるんだよね。
あなるほど。
でよくさ言うやん、結局時間を買ってるんだみたいな。コンビニ飯って、
うん、そうやね、
俺たちが調理してる時間で、もうだからなんか俺ちょっとさ、まあ、最近時間もちょっとあるっつっても大概なんだけどさ、うん、お米炊くぐらいの、まあ、スパンはあるわけ、
うん、
家にいて寝るまでのスパンが1時間ちょっとぐらいあるわけ、うん、あるんだったらやったらって思う。
ああそうやね。
いや本当に家帰ってから寝るまで5分とかあったら無理やん、
うん、そうね、
物理的に1時間なんかあったらさ、
うん、
炊くこと自体はだってこういうとこだけでしょ。
そう、ね、
2分ぐらいで終わりやん、
2分終わり、ね、
コンビニでおにぎり選んで買うの2分ぐらい
そうだね
作業時間同じだからね。
そうだね、
手を打ったら炊いたらって思ってた
よな、
うん、まあ洗い物とかめんどくさいけどな。
お前溜まってんじゃねえ
か。溜まってるけど、まあもう、まあ、そこら辺はまあよしとして、
うん、はい、
まあ、とりあえず第1話、
うん、
卵とじ。
卵とじ。俺のおすすめはもうニラとじ。
これはもうライドのラジオの貧乏飯としてコーナー化していこうかと。
ついでに安いねスーパーに売ってるあの豚の切れ端みたいなあれやん。
おうおう、
切れ肉。あれをまあ、本当これ安い肉の方がうまく感じうまいんだよね。これをついにちょっと入れるとさらにうまい。
ああなるほど、ね、
安い肉ほどいい、
いいね、この贅沢感いいね。
そう たまに本当そのニラとジノンやってるとやっぱ肉もしてないから、うん、それに本当入れると超贅沢してる気分になるから。
いやいいな、やっぱこういうのがいいんだよね、うん、なんかコンビニでもなんか物買ってるとさ、うん、たらこのおにぎり食ってるのに全然なんかお得感ないや
んそうだね、
いつものたらこのおにぎりやん、うん、たらこだぜたらこ食ってんだぜ
はいはい、
まあ、こんなスーパーの安い豚肉が200いくらだろ、
うん、
200いくらで大体2日ぐらい持つのかな、
うん、2日ぐらい持つよ、
贅沢だよね、
贅沢だ
ね、でも1日100円だぜ、たらこと同じ
やる130円ぐらい
130円ぐらい、いやーもうその差は何かってプライスレスだよね、
プライスレス
だいやこんな回だよ秋の35分いやー、はい、まあミサイルの話と、
うん、
ビンボムシの話と、
うん、
そんなもんかな、
そんなもん
いやーでもそうでね、やっぱ本当にお金の価値というか、お金の価値というかなんか無駄遣いをしなくなったよ、
ね、あお前が、
うん、無駄遣いっていうのもあれなんだけど、
いや俺結構してるよ無駄遣い、
なんつうのかな、あでも俺はね、俺は無駄遣いしなくなった方だから、なんつうの、どんな金でも必ずその使い道とかその先、
うん、
で言ったら100円だったら100円の価値をちゃんと考えるようになった。
ああそう、100円までやつで考えたら俺そこにたどり着いて
ね、価値というかさ、なんかしょうがない金ってあるやんか、うん、でもちょっとまあまあなんていうのかな、まあしょうがないから払おうかね、例えば、うんまあ、歩きで行けるところバスで行くとかさ、
うん、
そしたら絶対5分とか10分とか早く着くわけだから、
うん、
その5分10分空いた時間でどんだけその現地でそれ分の利益を得られるかみたいな、
うん、
早く着いたら早く着いただけの努力というか、
うん
まあ、そうしたらその100円は無駄じゃなかったわけ、
うん、
次につながる100円なわけだ
なるほど、
歩いてくると同じなんで、
うん、
そこでちゃんと頑張れる、
うん、
っていう考え方の転換みたいなのができるようになってきた。
ああそう、
そう無駄遣い、でも無駄遣いって何なの？
俺の無駄遣いか。
でもなんかね、思うのは心の余裕を取り戻すために無駄遣いしてるなと思う。
ああ、そっか。
うん。稼げば稼ぐほど、まあ今の、
うん、
まあその、資本主義なのか、なんか、でも会社単位で言うとちょっと共産主義なとこもあるようなさ、
うん、
ちょっと、なんていうのかな。頑張れば頑張るほど稼げるわけじゃないや、
うん、
頑張れば頑張るほど収入の利益率って減るや、
うん、
1時間頑張って750円もらえるバイトだけど、それを例えば10時間とか20時間とか挟む、どうしてもサービス残業とかになったり、うん、やることがなくなって結局稼げなかったり、うん、なんか税金も多く取られたりとかさするやん、
うん、
でそんだけ苦労が増えていくと多分心の余裕なくなってくるのよ、
うん、
で心の余裕なくなっていくと無駄遣いするみたいな、
うん、だから俺今コンビニもかなってるのかな、
でそうそう多分働く時間が多いから、
うん、
休みの時間する、でもあれだね、お前はでもどっちかっていうとあれだろ、そういうのを今突っ込んでるタイプだろ、
突っ込んでるかなんだろう、いや別に
あえてだろ、でも
いや
いや俺これ何が違うかってなんつうのかな、あ毎日毎日こんなに働いて俺何のために生きてんだろうなって感じじゃないでしょ、
そんな感じじゃない、
そんな感じじゃない、
何のために生きてんだろうな、
なるべくしてだった忙しさだから
そうだ、ね、
それは別に悪いことじゃないんだけど、そうそうだ、ね、悪いことじゃないんだけど、まあ、どうしてもそれによる疲労が、
うん
まあ、そういう出費に重ねる原因にはなってるのかなと思う、
でなんかやっぱ本当コンビニばっかやってると結構体がやっぱどんどん異常出てくるね、
ああ、
なんかいろいろ、あ
もうそこに気づけるのはすごいね、
うん、いや本当出てるよ、あこれがコンビニの力かって
そう
これがコンビニのなんか代償感で本当に代償受けまくってるよ本当にいやー、うん、本当に
でもこの二十歳の写真をついさっきね、
あついさっき
見た、見たけど二十歳の時より全然俺若返ってるから
俺はむしろもう二十歳の頃の写真は
左になって
る、ね、そう二十歳なんだよ、もうあ俺若いわみたいな、なんかすごい買い物伸ばしてさ、なんかちょっといい笑顔してるじゃんかっていう、
いい笑顔してるな、
うん、あれもぜひちょっとなんかあの写真なんか、
うん、
後世にちょっと撮っときたいね、あれは
データとしてね。
データなんか取っときたいね。でいつかなんかなんかあれをね、何でもいいし結婚式でもいいし。
あれとノーバディノーズ。
ノーバディ
ノーズホーム流して
とかね、もう俺たちのなんかもうなんかの集まりの時でもいいけど撮っときたい写真やね、あれは。二十歳の頃の写真か、あれが。
まあでも思うけど、俺よくさ、そういう若さと実際の年齢の対比でさ、よく言うやん。 俺結構そういうタイプなの。中学校中学生なのにさ、もう25歳みたいにぐらいに見えるのみたいな、もうおっさんをさ言われるわけよ、多分そういう人いると思うのよ、おっさん顔、逆には童顔顔、いやわかんないよ、みんながみんなそうかわかんないけど、やっぱりね言われた年齢で止まる気がする。
ああなるほど。
俺は25って言われてるから、25より上になっても俺は25。
ああなるほど。
俺は今年相応ぐらい、まあぐらいにしとこう、ほまかしとこう、そこら辺大体その辺よ、俺多分ねこのままちゃんとしてれば30、40いってもまあ25とはいかないにしても、まあ年齢マイナスアルファぐらいのリアル自信はあるね。
なってんの？
多分おっさん顔って言われる人はやっぱり年取った時に作れてくると思うんだよ。
ああもう出来上がっちゃう。
もう言ったら大きい器作ってる時の、そこの、土台の感じよね。だからちっちゃいものを作っていく時ってさ、もう最初に 全容が出来上がるやん、全貌が、はい、あとこうバッて作って手直しみたいな、これが大体動画の人たちよ、まあ、もうディスってるけどこれ、
めっちゃディスったね。
動画をもう作りやすい顔なのよ。はい、器完成、手直し
完成。
俺みたいなのはさ今まだなんかもう本当に下駄の底みたいな顔してるやつってのは底を作ってんの今。下駄の底みたいな顔してるやつは自信持ってる、底を作ってる、下駄の底なんだよお前。
ああそうなの。
そのうちどんどんどんどん積み重なっていって大人になるまで積み重ねていけば大きい器になっていくと。
なるほどね、
素晴らしい。
いいじゃねえかよ。
よく言うじゃん、なんか個性とかさ、そういうのもさ他の人とちょっと違うっていうのもさ、ちゃんとそれを形にできればそれは芸術になるわけ、そいつ唯一の顔になるわけ、いやで、なんだっけな、うちの会社のトイレにさ、よくあるじゃん、トイレに名言貼ってや
る。ああるうちもあるわ。
あるんだけど、なんだっけな、20代の顔を与えられたもの、30代の顔は、なんか20代の顔を与えられたもの、30代はなんとかで、50代の顔はあなたが作っていく顔だっていう言葉があって、それを言ってんのが、なんかね、なんだっけな、シェイクスピアじゃないな、なんか誰、そう、俺もよくなんか知ってるような、結構人が言ってて、言ってたか書いてあってね、あ、やっぱそうなのかなって。50はやっぱり自分で作っていくというか、まあ分かんないよ、まだ分かんないけど、なんつうの、最初にパパパパって与えられてった顔があって、そこでどんどん組み立てていくから、また、なんていうのかな、このままずっと行くわけじゃないんだなと思ってる。なんか本当に生活習慣とかさ、でやっぱり変わってくんだろうなって、でもう一個思うのは、よくさ、なんていうの、顔で決めつけんなとかさ、言うけど、まあもちろん10代とかね、ちっちゃい頃はさ、価値観がそもそも分かってないやん、自分たちに、
そうね、
だからこいつこういう顔してるからこうだっていう価値観がそもそも違うからあれだけど、大人になってったらやっぱり顔では大体分かるよね、あ、こいつこういうやつだなって、まあ良きにしろ悪きにしろ、ただそれを俺はどっちかというとポジティブな方に変換しようとはしてるけどね、笑顔がないやつだったらなんか、まあもう、あ、ちょっと警戒心強いけど、絶対こいつ話してって、笑うようになったら面白いやつだなとかさ、なんつうの、悪い印象はできるだけ抱かないようにはしてるけど、それでも大体顔で分かるようになってくるよね。見てたら、あ、こいつこういうやつだな、みたいな。
まあ、それはつくづく思う。
信用できないやつだなとか、信用できない、でも俺でも信用できないやつっては一番短いオケっていう、中国かどっかの、 戦略みたいなのあるんだけど、うん、俺あれは結構そう、同感するタイプだから信頼できない部下っていうのは一番身近で置くの、うん、なんでかっていうとそいつずっと見てられる、見張ってられるから。
あ、なるほど。
普通はさ信頼できないやつ近くに置きたくないやん、うん、殺されるかもしれないから、うん、逆なの。信頼できないやつってのは一番近くに置く、うん、信頼できるやつってのはもうそいつに任せる、
うん、
っていうのがまあいいらしい。
いいか、でもそれはその
中国のなんか戦法かなんか、うん、なんかその思想
そいつ次第よね。それはそいつ見いかに見れるかって問題でもあるけどね。
もちろんそうだけど、でもそれに自分の気も引き締まる
よね。そうやな。
でつかね、殺されるときは殺される。
そうやな。
遠くにいたらそいつが勝手に大きくなってけ。
そうやな。
で反抗勢力従えてこっちに来るからさ、
あ
近くにいた方がどっちもやって何もできないでよ。
あ、そうやな。
見張られてる
から。見張られてるから。ああ、そっか。
だから危険度はどっちかというと近くの方が低いらしい。低いというか低いっていう考え方。
ああ
で俺はそれ共感してるの
よ、うん、置いてんのじゃん。
いや、あ、じゃあ置いてるし、置いてるし、置くようにしてるし。ちなみに言うけど、このライドラジオのメンバーたちも俺野放しにしてるつもり。
ああ、なるほどね。
野放しにしてるつもり。
野放しに、まあ、確かに
管理はしてない。管理はしてない。いや、もう一人二人もしかしたら増えるメンバーがまあ今後いるけど、そいつは管理するかもしれない。
誰だよ。
え、
あ、もうや
ばい。まあ、とりあえず俺がガチガチに管理するやつは信頼してないし、
うん、
もうお前らの好きにやったらいいじゃんってやつは大体信頼はしてるよな。
うん、まさね。ああ、なるほど。
それはでもそれはそうじゃん。
まさね。
うん、だからそうだからね、あ、こいつとは付き合いたくねえなって思ったら、
うん、
一番近くに置いた方がいいよ。
へ
ー。信頼できないなと思ったらね、
うん、
じゃないと外側で何されるか分かんないからさ。でしょ。
うん、まあ、普通の人だったらもう信頼できないやつほど近くに置けるな、ね、
置きたくないし、あ、もうこいつはつるまない と
思うけど、話合わねえし、
うん、まあ、つるまないにしても、もしそいつがこっちに対してなんかそういう警戒心とか、
うん、
まあ、それなんていうのかな、まあ、なんつそっちがさ、
うん、
こっちに合わせないでさ、
うん、
なんかそういう場合もあるやん。なんかそなんつうの、ね、そもそも
そもそもがね、
うん、来ない場合はしょうがないけど、
うん、
こっちになんかいろいろ来る、話しかけてきたりさ、なんか誘ってきたりするときにはそういう理由で拒まない方がいいかもねってい
う、
うん、話だよね。それだけで、もうすごい、もう、まあ、金、貧乏の話か、人間哲学の話になってくるよ。
うん、
これはライドラジオのスピリチュアルです。
スピリチュアルです。
バイクの話も本当してないから、ね、
最
初のミサイルもミサイルの話だから、
ね。ごめんね、戦争の話しちゃった。
戦争の話になった。
うん、
いや、まあまあ、でも、まあ、思いもよらぬ方向で話がいいけどね。これはライドラジオだよね。
許してくれ。
許してくれ。来年ぐらいでもうちょっとまとまった話ができるかもしれないね。まあ、いろいろね、思うのだ、いろいろね、このね、こんだけグダグダだからこそ無限の可能性増えてるんだよね。どの方向にも行けるんだよ。ちょっと楽しみなんだけど、
うん、
俺自身がそういうの、
うん、
まあでもそういうこういう時期が一番楽しいというか、
まあそうやね、
気楽だけどね。
気楽だよな、
うん、これで何か一つにしてもいずれは絞らなきゃいけないからさ、
うん、そうやね。
まあ、そこでちゃんとバシッとちゃんと絞れるかどうかだよね。まあ、その時にちゃんと言ってね、
はい、
その時にね、みんなが何か関われるようなことがあったら、
ね、
いいなと思いますと、
うん、
はい。まあ、9月か、だんだんそういうツーリングの声みたいなのも少なくなってくるよね。
あ、
もうあんま関係ないけど、もう旅バイク祭りって知ってる？
旅バイク祭り、うん、何それ？
旅バイクのアットさんが主催のイベント、
うん、そんな
の？あ、知らない？
このポッドキャスト全然何も聞いてない。
でも旅バイクは聞いてたでしょ？
聞いてた。高校生ぐらいの頃高校生ぐらいの頃俺聞いてた。すごいね、高校生ぐらいの頃聞いてた。うん、すごいね。
そうね。
なんか俺たちのラジオも高校生ぐらいに聞いてました、川崎さん。あるといいね。
あるといいね。
もう意味わかんなかったですって言われて、でも今やっとわかりました。高校生の聞いてました。
すごい。でも、あ、そうで俺ね、もう一個ね、思うのがね、なんとなく仕事でながら思ったんだけどね、 バイク、バイクっていうジャンルに関して、
うん、
まあ、もちろんねバイクっていうジャンルに関してのしかもちょっと俺たちにより、
うん、
旅とか、
うん、
そういうよりの人たちに関しては言えるんだけど、うん、なんていうのかな、普通さ趣味とかさ、
うん、
そういうものってさ極めれば極めるほど面白いし評価されるし仲間も増えていくし仲間からの評価も来るし、多分そこまでいかないと楽しくないっていう趣味結構あると思うのよ、
うん、
漫画とかそうやん、まさに、
まあそうね、
絵下手なうちってあんま面白くないやん、
うん、
で絵上手くなって好きな絵かけていろんな構図でかけていろんな話かけてストーリーも広がってて、まあ、評価されるし、
うん、
趣味になってくるやんか。
そうね、
バイクって若いうちが一番評価されるというか、まあ、旅に関して、旅に関して言うと、
まあ、まあ旅に関して言うかな、うん、
この気持ちというかさ、うん、一番最初が一番熱いやん、
うん、
バイクって。
そうだな。
でどんどんどんどん、まあ、その気持ちは薄れていくやん。
そうだな、
その気持ちはね、
うん、
だからそう思うと、あ、バイクって若いのがステータスというか、
うん、あー、そうだな。
で技術がついてきたら今度は本当の趣味としてのバイクになってくる
んだな。
って考えるとすげえ仕組みなんだなって、
う
ん、
バイクの趣味だな。
そう、若い時は若い時でそういう楽しみ方をして、
うん、
だんだんそうシフトアップしていく、うん、シフトチェンジしていく。で大人になったらそういう渋い感じの技術とかさ、うん、つけて、
うん、
で若い頃の気持ちとはまたちょっとそれをもうちょっと煮詰めた感覚になっていくみたいな、
う
ん、って思うと、ああこれ独特な趣味だなって思うんだよね、
うん
うん、でしょ。
まあそうね、
最初だって普通はこんな何にもさ整備とかもまあ詳しくないというか、うん、何もできない、特になんか峠をなんか早いタイムに走れるわけでもないと、うん、レースにも出てない、
うん、
で本当にバイク買ってポッとポッドキャスト出した感じの、
うん、
感じで、いやしても俺たちが聞いてて自分たちで楽しく感じるわけやんか、
まあ
まあ、俺たちはね、
まあ、
多分これが漫画とかの話とかしてて、
うん、
もうそれこそ俺たちがやろうとしてる同人の中心の話ばっかしてたら、
うん、
どんどんどんどんネタなくなっていくと思うのよ、
う
ん、何もしてないからね俺たちが行動してないから、うん、ね、うん、もちろんバイクも行動してなきゃ何もならないと思うけど、
うん、
でもやっぱりこのなんていうのかな、向上心とは別のなんか楽しさみたいな、
うん、まあね、
感じる唯一というか、まあ、独特な趣味だなって最近思って、うん、それってバイクの魅力というか、うん、まあ、おすすめポイントみたいな、
おすすめポイントっていうのかな、
まあまあおすすめというか、
まあ、だんだん、まあ、まあ年を取るにつれて、まあ、さあ乗る機会も少なくなって、まあ、いろいろ周りからのあれもあるよね、危ないとか、
まあ、そう、
そういうのもあって、
あとはなんかやっぱ遊んでる感は強いから、
そうだな、遊んでる感は強いな、
その時間もっと子供のために使えないのとかはなるかもしれない。いや、なんかそういうわけじゃないんだけど、
ね、うん、確かにバイクってなんか本当自分個人の本当の個人の趣味になっちゃう、
まあね、
なっちゃうけど、なんかね、なんか本当一人で遊んでる感が、
でそうなってくるとさ、じゃあ通勤だけでもバイクでっつってさ、通勤だからって言って、まあそこで趣味を兼ねたりさ、家族旅行で準備してくるからとか下見行ってくるからつってバイク乗るとか、
うん、
まあ、そういう使い方になってきてしまうかもしれないね。
うん、だからそういうもんだよねバイクってのは。
うん、
そう、まあ、まあそれ趣味全般に言えるけどさ、結婚して子供とかもできたら ね、そんな言えないしね。
バイクによって得られることって多分めちゃくちゃ大きいし、
うん、
それが仕事にもつながることも多いと思うんだけど、うん、人にじゃあバイク乗ってるから今の俺があるんだよって言って、
うん、
バイク乗ってない人に伝わるかなっていうと、
うん、
多分伝わらないんだよね、
うん、
ここ難しいよね、
うん、
本当にそうだと思うんで、バイク乗ってる人と山登りしてる人とかで、
うん、
多分バイク乗ってるから
どうなんだよっての
そう、多分バイク乗ってて感性とか磨かれると思うし、すごい脳も活性化されるらしいよねバイクって。
うん、まあそれは趣味、じゃあロードバイクもそうなのかなってなるんじゃないか。
ああ多分ロードバイクはロードバイクで、まあまあ、
うん、バイク、ロードバイクはなんかすごいなんか健康とか
ああそうかそうか、
なんか
健康って
なんかそういう方面にもいっちゃうし、 でもロードバイクはまあ
ロードバイクはしかもな誘いやすいしな、
なんかね、なんだろうね、まず免許いらないし、
免許いらないから、
まず免許いらないし、
そういうやつにね、家族で行きましょうが行けるからね、
うん、車にも詰めれるし、
ね、バイクは家族で行けないから、
うん、バイクは、うん、個人種目です、お金もかかるし、そらね、中型でもそらお金もかかるしね、そらロードバイクより、まあ、ロードバイクもそんなかかるって言ったら100万もあるまするものもあるけどさ、
うん、まあもうでも別にそんなみんなで行くときはママチャリとか
さ、ね、ママチャリ
で行けるわけよ、
なんかそれとは違うんだよね、バイクはなんかまあいい、
まあいい、
まあいい、それはゆっくり探そうじゃないかよ、
ね、まあこんな話を酒飲みながらしても面白いからね、
そうそう、かまど俺酒飲めるようになりたいんだよ俺は、
そうだよ、
さ将来いつかさ、まあ、みんなオフライドラジオでなんか主催のオフ会とかするじゃんかよ、
うん、
でなんか前のサービスオブラジオでもなんか流してもしれないけど、なんかそういうなんかみんななんか酒とか持ち寄って、うん、つまみとか持ち寄ってやりたいとか、そういう時に俺もなんかちゃんと入れるような、
う
ん、なんかもう飲んでなんかもうああみたいな、多分ぶっ倒れてないでなんかその、
うん、
飲んで。
ああもう俺ね多分ね俺ねもうこれ現実的な話だけど俺多分やるとしたらアテリアに回せるかな、
ああ
ちょっと現場回しといてっつって
なんていうなんかそういう
もうなんか
セッティング
俺はセッティングしたい派、
会場のセッティングはやるけど、うん、なんていうかね流れはやってくれよみたいな、
ああ流れというかそう
なんていうか
セッティングというかまあ話に入る人もいれば俺はちょっと仲間でなんかうまく抜け出して実はちょっとフルデザート用意してましたとか、
うん、
そういうスマートなことをしたいよ ね、
そうね
俺はそっち派かな、まあでも俺まあまあはそうまあどっちかというと俺は話入って眠くなったら寝るから、
そうやね、
俺寝ることに対してあ寝ちゃったって思わないから、ね、むしろそこでうん、まあ、だし入れるときは入れるしな、
うん
うん、
まあ、
でもあれでは結構あるのがね、まあ、ちょっと今度バー行くか、俺のちゃんと金が貯まったら、
うん、
バーとかってちゃんとアルコールとかもすごい考えて作られるから悪酔いしにくいのよ、
う
ん、美味しく飲めるようにちゃんとすごいめちゃくちゃ テクニックを使っていい状態で出してくれる、
うん、
お酒って水っぽいと悪酔いしやすいとかあるやん、
うん、
匂いでも悪酔いしやすいし、まあ、度数ってね実はあんまり俺はあんまり関係ないというか、
そう、
ね、いやもちろん酔うよ回るよお酒は回るけど悪酔いするときって大体なんかね機嫌あの調子悪いときに生ビールと飲んだり、
うん、
あの苦いのとかね、
うん、
ウイスキーとかねで悪酔いしたことない俺、
うん、
ウイスキーブランデーテキーラ
やっぱバーで練習したむしろバーで、ね、
バーで
むしろバーで練習
そうバーで出してもらういいお酒
いいお酒
ちゃんと作ってもらったお酒を飲んで、うん、その感覚を慣れた方がいいかもしれない
じゃあ
缶チューハイとかよりは絶対いいと思う
じゃあちゃんと俺の場合だったらなんかすごいそのお酒全然飲めないんで
そうあれで1杯200円とか安いバーじゃない
よ知ってるよ知ってるよ
1杯700円ぐらいのちゃんとしたバーだよ、
うん、その分でも得られるものはでかいんだ
よ得られるものでかいしまあまあそれこそそういう話もできると思うよ
そうやな、
うん、バーラーで
そうやな、
うん、
じゃあちょっと頼む
バー行こう
バー行こうか
いやお金が貯まったらお金が貯まったらでもあれだよ食費かさ分こういう風に使うっていうのは俺はいいことだと
しかもなんかバーは、
う
ん、なんか得るものがでかそうだね
ああ
会話とかもそうやけど、うん、こういうなんかそのやり取りと付き合いとかもなんか
本当にいろんな人いるしね
つながるやん、
うん、
そこで掛け合いっていうのもないけどさ、うん、お酒の練習にもなるし
今日はバイクだからな
今日はちょっと無理やけど、ね
うん、まあいいね今年の秋から冬にかけて、うん、何の秋だろう酒飲みの秋っていう
といやいやそれ俺はちょっとずつ練習してやっぱ本当に今までお酒こだわってきたのにちょっと飲めないから、
うん、でもだから本当にでもだって本当にその店はビール一杯出すのにも方法みたいなある感じだった、
うん、
いや全然ビール一杯で味が全然違うから
お酒ちょっと断り続けてたから、
うん、
だから本当でいざじゃあ飲んだとしても、うん、ダーンで潰れてもうなんかもう大丈夫みたいな感じになっちゃうんだからちょっとなーと思って かな。
まあ、でもう一個あるのは特に今の川崎みたいな感じで行くやん、うん、俺も結構苦手なものをこうやって克服というかやろうとした時に思うのがやっぱりね苦手なものってね光るよ。
そうね、
うん、本当に輝きを持つ要素、うんうん、自分の中には苦手なものって。
いやそれ苦手なものってなんかお酒ってのはちょっとまた変な話だけど別にお酒はその苦手だったら別にやらなくていいものじゃんか。別にお酒はそんない
やっていうかね、まず苦手っていうか例えば、ね、俺コーヒー苦手だったの、
うん、おなるほど、ね、
前も話したかもしれないけど、うん、コーヒー苦手なのよ俺。インスタントコーヒーとかあんま飲めない人なのよ、うん、酸っぱいし、うん、でもいいコーヒーを初めて飲む時に美味しかったのよ。コーヒーって美味しいんだと思って、そっからなんでこれ美味しいんだろう、なんでインスタントコーヒーダメなんだろうって興味が出始めて、うん、今では俺普通に豆を挽いてコーヒー飲んでる。
あ、でもそれ聞いて俺納得した。俺コーヒーさ、今でもすんごい飲むわけ。
あ、
俺なんで飲んでたかっていうと、俺コーヒーね、じゃあブラックお前いつから飲んでるかって、俺小学生ぐらいの頃からブラックを。なぜかというと、絶対にお父さんが朝、うん豆ひいて、
ああ、なるほど。
飲んでたの。
美味しいコーヒーを知ってるからだ。
そう。で、それを俺いつもなんか飲まされてたわけよ。うん、
でもそれ知ってるからインスタントコーヒー持ってもあれのインスタント
バージョンって感じるから別にそう飲めないってわけじゃなくて普通に、うん、まあ確かにお父さんに入れてもらったやつが美味しいなぐらいで、だから
お酒もそうか。
うん。お酒もそうなんだよね。
プロに入れてもらって飲んで、それと派生はの。あちょっと悪いお酒だなぐらいで飲んだ方がいいのかもしれない。
そうやな。
うん。あのお酒の弱いあれしょパチテスト確かあそん普通だったでしょ。
パチもう覚えてないんだけどね。
確かねあの川崎俺も、ね、しかも俺お酒弱い方なの、うん、体質的な
に。でも俺あんま飲みすぎるとますんごい真っ赤になるな。
俺真っ赤になってボツボツになる。
ボツボツになる俺も。
だから体質的には同じなの。
うん、
あとは。慣れだと思う。
慣
れというか、うん、まあ、俺の慣れ方は本当にそのバイト先の先輩にビールを飲ませてもらって、ま
あ、一番あかんパターン。
そう、無理やり育てられたパターンだけど、う
ん、
俺は。
まあ、なんかでもそれがなんか普通なのかな、うん、先輩に
っていう。だしやっぱね、ああいう人たちは本当によく知ってる。急性アルコール中毒にならない程度にやってる。
ああ、やってるから。
うん。もう一回やめとけってよく言われる。
ああ、そうなんだ。
うん、もう一回やめとけ。ってなるから本当にああいう人たちが育ってくるっていうのはやっぱすごい、まあすごい育ってもらうっていうとなんか、ね、
じゃあ俺もなんかそのじゃあ例えば後輩とかに飲みに連れて俺だから先輩が飲めない分際だからさ
分際
誘いにもいけるんだよな。
貧乏飯と、
うん、
お金の価値と戦争
はちょっとなんかまあ、
うん
うんまあ、あれだけど、まあう
ん、ちょっと首突っ込んだ感あるけどね、
うん、なんかそうだねよく知らないくせにお前らって
まあまあでもねそれはそれでこの季節もありかなって感じだよね、
うんうん、
ということです、はい、皆さんはどんな秋になるのか楽しみですね、
うん、
ということで
まあでも秋もいいよ、
うん、
ツーリングも、ね、いいよツーリングも、まあ、紅葉もそらいいし、うん、いいけどなんかまあ
秋晴れの気持ちよさはなんつうのかな、どこでも楽しくなるよね、
うん、
そうなんつうの、夏はさあ早く峠に着かねえかなつって峠であこれだよっていう風を切る感じの楽しさだけど、
うん、秋はなんか、ね、
秋はもうなんか
出だしが家玄関開けた瞬間嬉しいよね、
もうそれで楽しいよね、
楽しいよね、なんだろうね、あまあいいやそこは、
うん
うん、みんな走ってこい明日でも、明日雨だけど、
明日雨
だけど、お前は早くなんかバイクなんかあのチェーンとか直してこい、
直してく
よ、俺はあのちょっとどうしようかな、もうバイクをね、まあいいや、俺は、はい、GGR 今年売るか売らないか、はい、
お前は A 書ける、
はい
はいはい、ということです。じゃあ